当時こう立ち上がっておっみたいな。そうそうそう。
え、それまでは、うん、間が空いてるんですか、そのお会いするまでに。
でもちょくちょくどっかではね、いろいろあったりはするんですけど、
東京で会ったりとか、
そもそも遡ると、ソイルのデビューの時ぐらいからなので、もうユニットにいた頃からお世話になってるので、僕は、あの長いです。
そうですね。
あ、もう出会ってからは。
で、そう。そう。で、トランペッターで鹿児島出身じゃないですか。
はい。
そうなんですよ。
でユニットでオーガナイズとかやってて、すっごい憧れてた。
何を言ってるんですか。
でもちょっとおしゃれでさ、なんか俺もあんな感じになれたらいいなってよく言ってた。
憧れの
憧れの
先輩。
何
を言ってます。
対戦が。
そうで今回こうやってさ、ラジオに来ていただいて、どうやったらそんな風になったんだろうっていうのを深く ね、 ね、俺は掘り下げたいんですよ。
気になることがありすぎて。
だから、そもそもトランペットを始めるきっかけとか、
トランペット始めるきっかけは多分同じだと思うよ。小学校の時だから僕明和賞だったから。
あ、明和賞だったんですね。明和賞って言うと金管バンドじゃないです
か。そう
で強かった
んですよね。割とね、なんか先生がしっかり。
そうですよね、明和賞は強いとこですもんね。
それで始めたんだけれども、まあね、中学高校の時はいろいろ多感な時期なんで、高校の時に一回その金管バンドというかね、そういうかドロップアウトして、まあいろいろこう、まあ鹿児島のラジオだからどこまで言おうかなって今思いながら喋ってるけど、
そうですよね。
まあまああのちょっとね、反抗期だったというかね、反発して一番縁遠いところに行ってやれみたいなことになって、ほんでラグビーやってたんだよね。
あ、そうなんですね。そう、
ラグビー部に入ればもう誘われないだろうみたいな、ほら経験者って誘われるじゃないですか。
そうですね。それ、高校もですか。中高ってラグビーだった
んですか。いやいや、中学の時はうちの中学はね、そんなにブラバンみたいなのなかったんで、あったけどそんな力入れてなかったんで、まあちょいちょいやってて、で高校でまたそれやろうかなと思ってたんだけど、まあほら担任の先生とかさ、まあ多感な時期ですから、こう顧問の先生とかと、いや俺はもうその頃もう高校生の時はレゲエとか聞いてたし。
あ、そうなんですね。
俺はもうパンクとかレゲエとか聞いてたから、俺はもうそっちの方がやりたいんだみたいな感じになって、でも誘われるじゃない。でももうその誘われるのももう振り切るためにもうラグビー入ろうと。
ラガーマンに。
そう発想がもうすごいですね。じゃあ
なんか間違ってるね。
花園を目指したわけ。
花園を目指した。
不問感ではなく花園。
うちの高校割とラグビーも強い。
そうですよね、玉流
ですよね。強いですよね。
そう
だからそれが結構楽しくなっちゃって、それで音楽は文化祭の時だけ、こうバーッと暴れるようなバンドをやってましたね。
あ、ロックバンド、パンクバンド。
パンクバンドやってたね。クラッシュのコピーとかね。
ロンドンコーリン。
やってましたよ。
そうなんですね。で東京に上京するきっかけは何だったんですか。
まあもう大学進学の時に、もうとにかく東京に行こうと思って、ほら音楽とか映画とかものすごい好きだったんで、そうすると鹿児島だと当時はねまだインターネットもなかったんで、もう今から想像もできないと思いますけど、インターネットという言葉すらなかったんで、90年代の頭ぐらいだったんで、でまあ東京行くしかないと、たくさん音楽聴きたかったら東京行こうと思って東京出てきた。
それで東京出てきて大学でサークルとかで音楽サークル入ってたんですか。
最初はねそこまでのつもりでもなかったんだけど、たまたまその当時イカスバンド天国っていう通称イカテンと呼ばれるのがあって、同級生でグランドイカテンキングになったやつがいて、それでリトルクリーチャーズっていう、
それ
が
クリーチャーズです
ね。そう、あれが同級生で、
ね、栗原さん。
そう、それで大学に行ったらそういう人がいて、先輩には田島隆夫さんがいてとか、
オリジナルラブ
そうみたいな学校だったんですよ、たまたま入ったら。でフリッパーズギターみたいな人も学生いた
と、小山田圭吾さん、
いたりとか、ほんでまあ下だとドライアンドヘビーとかね、ドライヘビーの青くんが同級生だったんで、とか DJ とか、もうとにかくそういう人がねやたらと集まってる学校に、またこれが何の因果か間違えて入ってしまって、それでダブルフェイマスを結成したっていうね。
いやそれはもうダブルで有名な人ばっかりじゃないですか。そんな、
まあだからそういうこうサブカルチャーみたいな人がうようよいる学校に入ってしまう。
その学校からもう当時発信されてるようなもんですね、文化が。
そうだけど、
その名前聞いたら、
でもね、その大学自体はね、町田市っていう東京でもすごい外れの方にあったんで、
なかなかあのファンキーな町ですよね。
相当稲たいとこにあって、はい、周り田んぼだらけで、俺鹿児島より田舎じゃんここと思って、ちょっと最初半年ぐらいでやめようかどうしようかってずっと悩んでたけどね、俺東京に来たはずだったんだけど、
想像とちょっと違う土地で。そう
ね、町田今でこそすごい栄えてますけどね、都会になってますけど、
だってもう20年
以上前、
以上前ですよ、
経ちますね、
そうなんです。
でもそこで音楽漬けだったんですか。
そうだから、やり始めたらすごくこう面白いやつがいっぱいいたから集まってたし、あとそのクラブカルチャーがものすごくこうちょうどもう爆発的に盛り上がる時だったんで、
そういったモンドグロッソとか
とか UFO とか、ああいう人たちがこう出てきて、それでもうなんて言うんだろうね、まあ、楽しかったね。あの時は90年代初頭だったし、何やっても OK みたいな雰囲気あったから。
それでいい時代だな。
そうで僕らも下北沢のズーっていうクラブがあって、でそこに滝見さんとかね、あとスチャダラッパーとか、ああいう人たちがもうまだこうブレイクする前というか出てくる前、ソウルセットとかカナメさんたちもそういうところに出入りしてたし、でそこで僕らも月1回イベントをやるようになって、それでみんなでこう持ち寄って DJ とかやってたんで、アフロビートとかかけたりレゲエかけたりとかスカかけたりとかしてて、それを演奏 DJ だけだとあれだからって言うんで、最初コピーして大学生だからやり始めたのね、そういう音楽を。
それもダブルフェイマスのメンバー。
そうそうそうそう、それがまあ今でもまあ解散はしてないんで23年続いてるダブルフェイマス。
すごいな
になっちゃったんですよ。
いやでもダブルフェイマスの音楽のあり方ってすごい憧れてて、今ってそのみんな住んでるところがバラバラじゃないですか。
そうそうそう、
でそれが音楽をこのいろんなところに、日本各いろんなところにいながら音楽が発信できるっていうのが